2. 避難行動要支援者名簿、同意方式名簿への登録を受け付け。災害時の避難に支援が必要な方は、区に届け入れを。区では、災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を掲載した、避難行動要支援者名簿を作成しています。今年度は7月1日を基準日として名簿を更新します。更新にあたり、地域団体等に提供する同意方式名簿への登録を希望する方の届け入れを受け付けます。すでに、江東区避難行動要支援者名簿の登録届け入れ書兼外部提供同意書を提出している方は、名簿に登録されていますので、改めての届け入れは必要ありません。登録を希望する方の情報は、町会や自治会、マンション管理組合等を母体とした災害協力隊等や、民生児童委員、長寿サポートセンターに提供します。なお、災害の種類や規模、被災状況によっては、支援ができない場合もあることをご了承ください。区で名簿登録の対象としている方。1、75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方のみの世帯。2、介護保険制度の要介護3から5に該当する方。特別養護老人ホームに入所している方は除く。3、身体障害者手帳の肢体不自由、各個別等級、1級、2級。視覚障害及び聴覚障害の1級、2級に該当する方。4、愛の手帳の1度、2度に該当する方。5、1から4に該当していないが、災害時の避難に支援を希望する方。同意方式名簿への登録届け入れ方法。今年度の名簿に登録するには、5月31日月曜までに手続きしてください。受付窓口、区役所、福祉課、防災課、障害者支援課、保健所、保健予防課、各保健相談所、長寿サポートセンター。提出書類、江東区避難行動要支援者名簿の登録届入れ書、兼外部提供同意書。区ホームページから提出書類をダウンロードして郵送でも届け入れできます。郵送の場合は、郵便番号 135-8383、区役所福祉課、福祉管理係へ郵送ください。避難行動要支援者名簿の登録対象及び提供団体等。名簿種別。関係機関共有方式名簿。名簿登録対象者。区で名簿登録の対象としている方。上記1から5。提供団体等。消防署、警察署、社会福祉協議会、拠点避難所、区立小、中学校等。同意方式名簿。名簿登録対象者。上記1から4のうち、名簿の外部提供に同意、登録届け入れ、した方、および5の方。提供団体等。災害協力隊等。町会、自治会。マンション管理組合等を母体として組織される自主防災組織。民生児童委員、長寿サポートセンター。各団体には管轄担当区域の名簿を提供します。避難支援計画、個別計画の作成。災害協力隊等は、届け入れされた方の具体的な避難支援の方法を検討した。個別の避難支援計画、個別計画を作成します。個別計画作成のため、災害協力隊等がご自宅へ連絡したり、訪問や郵送などによる調査等を行います。問い合わせ先、避難行動要支援者に関すること、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファクス3647-9186。個別計画及び 区の防災対策に関すること。防災課災害対策係。電話 3647-9587。ファクス 3647-8440。3. 高校・大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など、制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子供、20歳未満を養育している方。世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は、表1、事業所得等がある場合は、表2、参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他、連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安。総収入、給与収入等、年間。世帯人数、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。一人、単身世帯。一般世帯、1,797,000円。一人親世帯、1,797,000円。二人世帯、一般、2,717,000円。一人親、3,018,000円。三人世帯、一般、3,343,000円。一人親、3,788,000円。四人世帯、一般、3,864,000円。一人親、4,415,000円。五人世帯、一般、4,415,000円。一人親、4,832,000円。六人世帯、一般、4,983,000円。一人親、5,412,000円。収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、総所得の目安。総所得、事業所得等、年間。世帯人数、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。一人、単身世帯、一般、178,000円。一人親、178,000円。二人世帯、一般、1,720,000円。一人親、1,933,000円。三人世帯、一般、2,160,000円。一人親、2,850,000円。四人世帯、一般、2,551,000円。一人親、2,992,000円。五人世帯、一般、2,992,000円。一人親、3,325,000円。六人世帯、一般、3,446,000円。一人親、3,789,000円。表終わり。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾。各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等、ともに20万円まで、上限。受験料。高校、大学、専修学校、 各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円。4回分まで。高校3年生等は80,000円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校、大学等に入学し、所定の手続きを行うと、返済が免除になります。受付時間。平日、午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。区役所2階、福祉事務所入り口すぐ、保護第一課隣。電話3647-9660。ファクス3647-9663。4. 長期計画の展開2021を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。区では令和2年3月に区政運営の具体的指針となる長期計画を策定しました。長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。今回策定した長期計画の展開2021は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めて示すとともに、新たな事業の展開についても公表するものです。区は、この長期計画の展開2021に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。高等情報ステーション、図書館、ホームページで公開。長期計画の展開2021は、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、区ホームページで閲覧できます。高等情報ステーションでは頒布もしています。頒布価格600円。問い合わせ先、企画課計画担当。電話3647-9168。ファクス3699-8771。5. 江東区耐震改修促進計画を改定。意見募集の結果公表。近年の社会情勢の変化や計画の実施状況を踏まえ、江東区耐震改修促進計画を改定しました。改定にあたり意見募集を行い、5件のご意見が寄せられました。計画の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、建築調整課、区役所5階25番で閲覧できます。意見募集で寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。マンション耐震改修工事助成金を、1棟あたりではなく、1戸あたりの助成としてほしい。区の考え方。助成額の算定方法のみが耐震化を阻む要因ではないことから見直しは考えていません。一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を進めてほしい。区の考え方。耐震化アドバイザー派遣や助成制度の周知を図っていきます。建築基準法及び関係法令に適合していない建築物も助成対象としてほしい。区の考え方。助成要項により助成を受ける場合、建築物が建築基準法に適合しているか、適合させるための是正が必要となります。特定緊急輸送道路沿道建築物のみ、耐震化率を目標としていないのはなぜか。区の考え方。道路の通行機能を示すことのできる区間到達率、総合到達率という指標を用いて目標設定を行っております。問い合わせ先、建築調整課、建築防災係。電話、3647-9764。ファクス、3647-9009。6. 住民税、軽自動車税、種別割の 納め忘れはありませんか？納付が難しい方はお早めにご相談を。令和2年度以前の住民税、特別区民税、都民税や軽自動車税、種別割を未納のままにしておくと、延滞金が加算されるだけでなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなります。早急な納付をお願いします。納付書をお持ちでない方はご連絡ください。なお、災害、新型コロナウイルス感染症等の病気や、負傷、事業に著しい損失を受けた等の理由により、納付が難しい方はお早めにご相談ください。住民税、軽自動車税、種別割の納付方法。次の通り。納付方法一覧。窓口納付。コンビニエンスストア、金融機関、郵便局。納税課、5階7番。豊洲特別出張所。各出張所。ATM による納付。金融機関のペイジー対応 ATM。コンビニ内の ATM は不可。パソコン、スマートフォンによる納付。インターネットバンキング、クレジットカード、別途決済手数料がかかります。モバイルレジ、LINE Pay、請求書支払い。納付方法の詳細は、区ホームページでご確認ください。納付のご案内。納期限までに納付が確認できない方へ、区民税納付案内センターが電話と訪問による納付案内を行っています。業務は区が委託した民間事業者が行っています。区役所をかたる詐欺にご注意ください。電話、訪問の際には、必ず、江東区納税課区民税納付案内センターですと名乗ります。区民税納付案内センターでは、納税や還付金のために、振込口座を指定したり、ATM の操作をお願いすることはありません。納め忘れのない口座振替を。令和3年度第1期分からの申し込みを受け付けています。ご連絡をいただければ、口座振替依頼書をお送りします。申し込み期限は5月20日木曜です。また、6月10日木曜までは、区役所、豊洲特別出張所、各出張所の窓口で、キャッシュカードを利用した申し込みができます。対象の金融機関は次の通りです。みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、ゆうちょ銀行、東京東信用金庫、東京ベイ信用金庫。なお、特別徴収と軽自動車税、種別割は口座振替できません。問い合わせ先、納付方法、納付案内センター、口座振替のお問い合わせ先、納税課収納推進係、電話 3647-2063、ファックス 3647-8646、納付相談のお問い合わせ先、納税課徴収第1、第2係、電話 3647-4153、ファックス 3647-8646。 7. 骨髄移植ドナー支援事業。提供者ドナーと勤務先に助成金。骨髄等の提供者の増加及び骨髄等移植の促進を図るため、助成制度を実施しています。対象、区内在住の提供者、ドナーとその勤務先事業所。内容、骨髄等提供のための通院、入院日数7日上限、1日あたりドナー2万円、勤務先事業所1万円を助成。申し込み、退院した翌日から1年以内に、所定の申請書、必要書類を、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課庶務係へ郵送または持参。詳細は区ホームページをご覧ください。電話 3647-9539、ファックス3615-7171。8、国民年金保険料の学生納付特例、令和3年度申請の受付を開始。学生納付特例とは、前年所得が基準以下の学生を対象とした国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、および各種学校等です。海外大学の日本分校は一部を除き対象外。対象期間は、申請月の2年1ヶ月前の月分から来年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。学生納付特例が承認された期間は、次のように取り扱われます。老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます。ただし、3年度目以降は、期間に応じて一定の額が加算されます。障害基礎年金請求の審査に際し、受給資格期間への参入とされます。なお、学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。持ち物、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類、年金手帳等と学生証、表裏両面の写しでも可、または在学証明書、申し込み、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、現年度分のみ受付、または高等年金事務所国民年金課、亀戸 5-16-9、窓口で、問い合わせ先、区民課年金係、電話、3647-1131、ファックス、3647-9415、高等年金事務所国民年金課、電話、3683-1231、ファックス、3681-6549。9. これからの季節は食中毒に注意。家庭での食中毒予防のポイント。暖かくなると細菌による食中毒が発生しやすくなります。家族の健康を守るため、家庭でできる食中毒予防について6つのポイントを紹介します。1. 食品の購入。食品は消費期限等を確認して購入しましょう。肉、魚は分けて、できれば保冷剤を利用してまっすぐ帰りましょう。2. 家庭での保存。帰ったらすぐに冷蔵庫に入れ、肉、魚は汁が漏れないように保存しましょう。冷蔵庫内は詰めすぎず、7割程度を目安にしましょう。3. 準備。調理前、肉、魚を取り扱った後は、こまめに石鹸で手を洗いましょう。肉、魚に使用した器具は、その都度洗浄、消毒をしましょう。器具は使い分けをすると、さらに安全です。肉、魚の調理は、調理済み品と分けてしましょう。解凍は、室温でなく、冷蔵庫や電子レンジを活用しましょう。4. 調理。中心部まで十分に加熱しましょう。電子レンジで加熱するときは、均一に加熱されるように、時々かき混ぜましょう。盛り付けには清潔な器具を使いましょう。5. 食事。食事の前に手を石鹸で洗いましょう。調理した食品は室温で長時間放置しないようにしましょう。6. 残った食品。残った食品は小分けし、早く冷ましてから冷蔵庫に入れましょう。再加熱は中心まで十分加熱しましょう。カレーやスープはよくかき混ぜながら沸騰するまで加熱しましょう。作ってから時間が経ちすぎたり、大丈夫かなと思ったら思い切って捨てましょう。問い合わせ先、 保健所生活衛生課食の安全係。電話 3647-5812。 ファクス 3615-7171。 10. 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方へ、国庫等の負担金の免除と保険料の減免を延長。医療機関等の窓口で支払う国民健康保険及び後期高齢者医療一部負担金、介護保険の利用者負担金は、区が交付する証明書等の提示により免除されます。また、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料も減免されます。令和2年度に証明書の交付を受けた方には、案内をお送りしますのでご確認ください。対象者延長期間、次の通り。対象者、帰還困難区域等において被災し転入された方。上位所得層を除く、旧避難指示区域等において被災し転入された方。いずれも、延長期間、介護保険の利用者負担金の免除、令和4年2月28日月曜まで、介護保険料の減免、令和4年3月分まで、国民健康保険後期高齢者医療一部負担金の免除、令和3年7月31日土曜まで、国民健康保険料後期高齢者医療保険料の減免、令和4年3月分まで。上位所得層とは、医療保険は加入者全員の年間所得額の合計金額が600万円を超える世帯、介護保険は被保険者本人の合計所得金額が633万円以上。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、国保後期高齢者医療に関すること、医療保険課保険給付係。電話 3647-3168。 医療保険課資格付加係。電話 3647-8520。 ファクス 3647-8443。 介護保険に関すること、介護保険課給付係。電話 3647-9498。 介護保険課資格保険料係。電話 3647-9493。 ファクス 3647-9466。